最後にはですね、5人目に出てきた上院議員ですね、こういうふうに言ってます。この25年間の間、インターネットは大きく成長し、その多くがポジティブなものであった、つまり前向きだったことは、みんなが知ってることだと。非常に貢献しましたよね、 GAFA と言われるグループ、その他ですね。しかし今度その反面ですね、25年間の間そのことが起こったために、一握りのインターネット、ビッグテックプラットフォーム、まあ、一部のですね、そのいろいろなプラットフォームが巨大に成長して、それがコントロールができなくなったわけですね。わがままになってしまって、それで、すごく儲かって、すごい力を持って、それで彼らが何がニュースであるかを決める場になってしまった。非常にきちっとした指摘ですね。国民がどのような情報を得られるのか、どのような情報が遮断されるのかを、ごく一部の人が決めると。私の同僚が先ほど説明したように憤慨しているわけです。これはもう武漢ウイルスだけではないんだと。私たちはこれらの大きなプラットフォームが、私たちが何を聞き、このプラットフォームの人たちがですね、私たちが何を聞き、何を聞かないかを決めることについて、何度も何度もそれを言うということが、まあできるようになった。ジョンソン上院議員が正しいことをお伝えするために、いくつかの例を挙げさせていただきたいと思うと。Google はですね、フェデラリストを含むいくつかの保守的なウェブサイトを遮断すると脅したと。彼らにはどうしてそんな力があるのでしょうか。これ民主主義ですからね。彼らはどうやってそれを正当化できるのかと。企業はソーシャルメディア上の保守的なユーザーのアカウントやコンテンツを制限したり終了させたりしていると。民主主義だから、投票で受かったもの、 Facebook は元大統領のアカウントを停止すると発表したと。これはあまりに大きな力だ。それはあまりに大きな力ですよ。だって誰がニュースになり、誰が引用されないかを決めることができるんですから。 Twitter 社は広範囲のパニックを引き起こすと判断したコロナウイルスの報道を敬遠する動きを見せました。まあ、ここら辺は私が一番言いたいところですね。大金持ちで強力なインターネットプラットフォームがなぜそのような決定を下すことができるんでしょうか。こういうことはまだまだ続きますよと。だからこそ私はブラックバーン議員のような上院議員と協力して230条の不備を是正しようとしていると。つまりこういうことは許されないわけですよね。これはもう選挙と一緒ですからね。それから、まあ、既存のメディアも一緒ですね。それだけではなく、これらの大規模なインターネット技術プラットフォームが自分たちの意見や公衆に聞かせるべきことを聞かせてはならないことに基づいて差別することができないということを明確にするために法案を今提出していると。これらは私たちの憲法の下での自由と開かれた意見交換に関する深刻で重大な権威だ、脅威だと。私はもうそれを一番そう思っています。私も全くこの上院議員と同じですね。重大なシリアス。私はこれらのメンバーと一緒にこの課題に取り組むことを嬉しく思います。いいですね。まあ議員だからそれができますからね。法律を作る力がありますから。まあ、ここで皆さんありがとうございますと。ご覧の通り、これは米国上院のいくつかの委員会にまたがる問題で、私たちの仕事は何が起こったのかを究明し、ウィッカー上院議員が示したような改善策を提案することもやりたいと。質問ありますかつって一応記者に聞いております。これは EU と G7、政治的な共謀があったかどうかを調査するように求めることができますかと。つまり外国に対しても同じように求めることができますかと。また今度の調査には国際的なアプローチが最適だと思いますか、それとも、それ何を推奨しますかと。 米国の上院の常任委員会が指導するべきと思います。私たちの同盟国もこれは調査する必要があると一緒に言ってくれることを嬉しく思います。何が間違ってたのかは明らかです。懸念されるのは WHO が共産主義の中国にいつどのようにこの研究所にアプローチできるかを教えてもらうようにし、私たちは何ヶ月も待たなければならなかったということです。本当にひどかったですね。調査ができませんでしたね。で、これ質問です。上院議員、昨日の発表でファウチ博士の解雇について、意見がありましたが、そのについてはカメラでも少し話していただけますかと。回答ですね。確かにファウチ博士は NIAID としての責任から身を引き、議会に出頭してマイク・ザッカーバーグやハイテク企業とどのように共謀したかを正確に解明することが適切だと思うと。つまりファウチというそのアメリカの感染の中心にいた人が、ネットの力を持っている人とかそういう人にどういうことだ、そこで何が起こったのか、アメリカ国民は真実を聞いたのか、真実は全てではなくて何か部分的だったのか、真実以外の何者でもないのか、なぜ研究室周辺の懸念を時系列で認識しなかったのか、武漢当局が中国の他の場所には行けないと言ったりですね、中国共産党が郵米省出身者や武漢出身者は中国の他の場所には行けないが世界を旅することはできると言ったりした時に、なぜもっと関心を持たなかったの、中国以外ならどこも、これらは起こった問題だと。中国の中の旅行は禁止し、外国の旅行は OK と言ったということを今問題にしております。ほら、350万人もの人が命を落としてるんですよ。350万人ですよ。家族やその人たちの家族や恋人友人の命を失ったアメリカの何十万もの家族がいます。今度はやっぱり生き死にが関係してますからね。今までのような気候変動だとかそういうことのインチキとはちょっと訳が違いますんでね、遊びではないということですね。ここまでメディアとかプラットフォームが来るとですね、やっぱりこういう社会的運動が起きて当然だし、これがやっぱり、人類というものですね、人間というのは精神的なものを制限することはできないということですね。何や、それでこれで、このあれ終わります。このですね、このビデオがなぜ、こうやって我々が見れるのか、いやこれはまた変ですよね。我々は何でも見れたんですよ。つい20年前までは日本は検閲なんかありませんでした。実際上の検閲が起こってきたわけですね。それは我々一般国民が発信できるようになったからです。その発信を妨害しようとしているのが実質的に NHK なんですよ。もちろん民間のテレビ新聞、 NHK と民間のテレビ新聞、そしてそういうものに今まで出てきて表現の自由、言論の自由が大切だと言ってきたオピニオンリーダー、いろんな人がいますよね。有名なテレビに出てた、言論の自由を主張した人たちは全部嘘だったんですね。言論の自由なんていうのは全く大切なことと思ってなかったんですよ。何が大切かと彼らが思ってたかっていうと、私ここで個別の名前を挙げたいぐらいですけど、皆さんの頭にすぐ浮かんでくると思うんですよね。今まで言論の自由が大切だ、言論の自由が大切だと言ってきたテレビなんかに出てた有名な、なんていうかニュース解説者とか司会者とかそういう人たちはですね、自分たちの言論の自由だけが大切だ。だから例えばコロナですと、コロナは怖い、自粛しなきゃいけない、ワクチン打たなきゃいけないという自分たちの考えを社会に言うのは賛成だ。しかし自分たちの考え以外のことは嫌だと、検閲して全部削れと、武田邦彦、あんなのは何も分かってないんだと。これは言論の自由ですかね。これこそがナチスドイツのやり方であったですね。まあ、ナチスドイツの方がまだいいですよ。我々とはっきりしてましたから。 それからソ連共産党における、ヒトラーじゃないや指導者のですね2400万人にわたる虐殺、こういうのはみんな検閲から来てるわけですよ。まあ、日本はそれほど検閲がひどくなかったと私は思いますがね、それでも戦争をもたらしたのは検閲である、日本軍部が悪いんだというふうに自分たちの責任を全部転嫁してきた NHK とか朝日新聞の根源が、日本の一番将来に一番心配しなきゃならないことが、このアメリカの上院議員さんの記者会見で出てきたっていうのが、まあいいことでもあり、人間としてはいいことであり、日本としては残念なことだったと思いますね。